話ですが、人の男、かっこオスのペニスは、霊長類の中での話ですが、ボノボに次いで長く、表面が滑らかで、最も太い、といった特徴が挙げられます。つまり、霊長類の中では、人のペニスは体の比率から見て、視覚的な情報量が最も多いと言えます。では、なぜ太く長いのか。従来の解釈では、ペニスを誇示して女にセックスを迫った時の名残であり、太くて長い方がアピールの程度が強く、子供を残す機会が増えたため、とされています。しかし最近の仮説では、太くて長い方が女の快楽が強く、受精の成功度も高くなる。つまりその方が繁殖成功度が高く、その形質が受け継がれてきたと考えられています。まあしかし、人間のセックスというのは研究対象としては幾分扱いづらいので、進歩が遅いのが実情です。どなたか勇気のある方に任せたいですね。まあそういう意味では、謎がまだまだ残っている。ということです。謎という点では潮吹きが挙げられますね。尿とは明確に区別されるそうで、この講義では詳しく取り上げませんが、興味があったら調べてみてくださいね。ちなみに私はバイなので、女性、男性ともに性器から液体が噴射しているのに性的興奮を覚えます。わかってくれる人いますかね。では次に、G 行為、すなわちオナニーについて話していきます。そもそもオナニー、英語でもオナニーと言いますが、意味合いとしては形容詞で、オナンさんのを意味し、それが後に G 行為を表す名詞となりました。で、オナンってのは何かというと、知ってる方は知ってると思いますが、キリストを裏切ったユダ、その子供です。そのユダの子、オナンには、聖書に、無駄に精液を大地にこぼした、という伝説、逸話があってですね。オナニーは、それを由来にした造語だというわけです。まあなんとなくニュアンスとしてあまり良くないことのように表されてますね。無駄にこぼすんですから、無駄な行為とされちゃってるわけです。また他の表現としてマスターベーションが挙げられますね。意味としてマスは手、ターベは汚す、つまりは直訳で手を汚すとなります。これが意味するのは英語圏、特にキリスト教社会では愚かでみだらなこととされていたということですね。手で汚すんですからね。性に関する歴史に関してはこれ以上は扱いませんが、興味のある方はこちら、生埋め光さんのセックスの解剖、宗教としての性、進化と性器がおすすめです。参考文献として挙げておきますね。しかしですね、少し生物学的な視点に立つと、まあやむを得ない現象なわけですよ。君たちの大半は今、ピチピチの生殖適齢期ですし、それに人間には発情期という概念がありません。年がら年中発情しっぱなしだからです。極端に言えば、異性を見たらすぐセックスして繁殖できるように進化してきたわけですから、オナニーはおよそ必然的な行為だと見積もられるわけです。カップルで授業を受けてる人、セックスしたいなって思いながら授業を受けてるでしょ？男子学生の中には、私に欲情してる人もいるはずです。恥じることはありませんよ。まあそこでもっと詳しく、オナニーの機能面についてお話ししていきます。 オナニーはここでは男性に限った話ですが、既婚、未婚を問わず、セックスパートナーの有無に関わらず、大半の男は 4、5 日間も射精せずにいることに我慢できません。これはまあ人類の特徴といいますか、繁殖力が強いことが如実にわかりますね。極論ですが、男性は 4、5 日の間に生殖行為を繰り返すように体ができているわけです。ですから、とっかえひっかえが生物学的には正しいんですが、女性からしてみれば、こと自身を守れる存在が近くに欲しいわけです。こんな矛盾を抱えつつ、しかし今までその性質が消えることなく、自然選択の網をかいくぐってきたということは、どんな意味を持つのか。まあ、我々がゲノムを迂回してから、そこまで年月は経ってないように思われますし、どう思いますかね。これに関してはまた次回取り扱います。今日はじゃあ、コメントシートにこの矛盾について何か感想をください。ああ、そうそう。この授業が野蛮だ、と感想に書いてらっしゃる方がいて驚いたんですが、まあ、こういった性の科学的な話は受け付けない方もいらっしゃるでしょう。私は大好きなんですが、そういった方はこんな私とは違って社会に羽ばたける人間ですね。おそらくは。まあ、社会と性、この二つは幾分か相入れない印象を受けます。ああ、すみません。少し脱線してしまいますが、まあ人間の社会は言葉が支配するものでありまして、生殖行為はまあその対極と言ってもいいでしょう。言葉で理解できないものには蓋をして、しまいには売金扱いが社会の平和と言えます。本能にとっては息苦しい世界ではありますがね。そう思うとアリストテレスの言う、人は社会的動物というのも若干の違和感と言いますかね。社会性を装う動物と言った方がしっくりくる。おそらく大元の文意もこんなんじゃなかったかなとも思いますが、結局は自己の欲望が最優先ですからね。その本能が生き生きとする世代ですから、私としてはもっと主体的になってじゃんじゃんセックスしてほしいものですが、私自身セックスが好きすぎて学術的興味を抱いてこの会話に入ったわけですから。余談ですが私、セックスはめちゃくちゃうまいですよ。主観的というより客観的な自己考察ですが、まあ知識と経験が違いますからね。めちゃくちゃうまいです。話がそれましたが、現代日本は今や死というものを自覚せずに住む社会です。死の対義語は生きるですが、この二つは本来は同じ意味。少し詩的な表現をいたしますが、死を自覚することによって命の輝きは増すんです。ですから今は生きるという行為も半分ないがしろにされた状態。ひいては生殖行為も。